赤コーナー山本智也、青コーナー山本智也、ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは。シンガーソングライターの山本智也です。世界のボクシングをお伝えする山本智也のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さん、1月ですね、新年も明けて、25日ということですが、生活ももうすっかり落ち着いたと思いますが、番組としましては本年一発目ということで、かなり遅い挨拶ではございますが、皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ山本智也と、当番組、ボクシング言いたい放題どうぞよろしくお願いいたします。今年も、皆さんにとって素晴らしい1年となりますよう心よりお祈り申し上げます。今日は、1月25日の日曜日です。本年一発目、山本智也ボクシング言いたい放題試合開始です。今年の冬かなり、皆さん寒くないです？寒くてね、僕毎日震えてるんですけれどもね、ボクシングの方はかなり熱く盛り上がっておりますよ。日本のあのボクシングの方も年末すごかったですよね。もう井上尚弥選手もそう、もちろんですけど、もうだけじゃなくて、いろいろ井岡一人選手とか、もう高山勝成選手、これ4団体日本で初ですから、取りましたし、天笠久志選手、これもジェルモリゴンド、まさかね、あの伝説王者取るとはということで、まさかダウンまでね取ったし、その他にも八重樫明選手、宮崎亮、そしてホルヘリナレス、まあ、あと金メダリストですよね、ロンドンの村田亮太、もうすごい、目白押しのボクシング界なんですが、特にあの井上尚弥選手の相手、あれもうナルバエスですよ。知らない方には、知らんがなと、なるかもしれませんけれどもですね、ボクシングファンの方はもう誰でももうこのビッグネームご存知でしょう。言わずと知れた名王者ですが、試合前はね、やっぱりこの試合、井上尚弥、ちょっとこれ無謀な試合だとね、ボクシング関係者皆さんこう言ってたということなんですが、蓋を開ければなんと2ラウンド KO 勝利ですよ。いやー、1ラウンドでダウン2回で、2ラウンド目でも2回とで、最後ボディで倒したわけですが、いやね、このオマル・ナルバエスっていう選手はもう僕も昔からこう知ってますけど、そんなね、本当に強い選手なんですよ。46戦して、43勝で 23KO で、1敗で2引き分けということですが、この1敗もね、ノニト・ドネア選手に、あの強い選手に、負けたこの1敗だけなんですよ。で、この試合の時も、当時のノニト・ドネアっていうとですね、フィリピーナ・フラッシュっていう、もう本当にもうその通りのニックネーム、通り輝きを先行放っておりまして、彼とやった時でもですね、ナルバエス選手には当たらなかった。もう本当ね、KO で倒すなんていう声もあったんですけど、ナルバエスには当たらずにカウンター、ドネアがすごい苦戦したっていうね、確かに判定ではドネアの圧勝でしょうけど、ナルバエス、僕、中でも輝いてたなと思うんですが、このね、選手を4度もダウンさせて倒したと。このね、ナルバエスは、プロは通じて、通算159戦で、一度もダウン経験ないんですよ。で、最近、この39歳という、年齢の、確かに衰えはね、あると思うんですけれども、この間の試合なんか、本当、早すぎて、ちょっと、ナルバエスが落ちてるかどうかも、僕はちょっと分からなかったんですが、ただ、それでも、井上の強さ、凄まじいものがあると僕は思いました。日本のね、ボクサーじゃないような、そんなセンスを感じますね。1ラウンドのね、2回目のダウンを取った時の、相手の、入りを狙った、入りを狙った左フックの時のタイミングはね、海外の天才ボクサーをちょっと彷彿とさせるような、そんな一発やったと僕は思いました。日本最速で、世界タイトルを奪取して、6戦ですよね。で、今7戦ですから、相手46戦ですからね。これを倒せば、日本最速で2階級制覇を、ダッシュするという、こういう一戦やったんですけど、僕もやっぱり、この試合はね、きついんじゃないかと いくら39歳とはいえね、現役の世界王者にまだ君臨しているナルバエスですからね、ちょっと、難しいなと思ってたんですが、結果は2ラウンドです。もう僕はちょっとびっくりしたということで、本当に先が楽しみなボクサーでございます。まあ、日本のボクサーっていうのはね、まあ、ごくたまにこう辰吉良一郎とか、もうとにかくこういう華麗で、もう閃光のように輝いた天才ボクサーがね、海外のボクサーのような、出ることがあるんですが、僕が思うにこういうボクサーっていうのはね、やっぱりちょっと早熟で、まあ、25歳を過ぎたあたりからですね、その輝きがまあ、一気に失せる、まあ、失せるって言ったらおかしいんですけど、まあ、その勝てなくなってくると、試合に勝ったり負けたりしてくるというか、まあ、そういう傾向にあったりするので、まあ、井上尚弥選手はですね、そこをまあ一段飛び越えた、海外でも活躍できる、ラスベガスでも活躍できる、そんなスーパースターにまあなってもらいたいと、思っております。日本ボクサーのこれからの活躍、期待いたしましょう。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
CM でした。ここからは、新年一発目ということで、素敵なゲストにお越しいただいております。ボクシング評論家の城前島さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。まあ、前回、10月26日の、放送でもお越しいただきましたが、今年も2015年どうぞ前島さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。ですね、今日は、番組の、リスナーさんからですねいただいた、質問に、城前島さんを交えて、お答えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まず、14歳ペンネーム、ボクシングファイターさんからのお便りです。友和さんこんばんは。いつもラジオを聞かせてもらっています。僕はボクシングが大好きです。その中でも僕はマイク・タイソンとモハメド・アリが一番好きです。それで質問ですが、僕はタイソンとモハメド・アリがボクシングの歴史上一番強いと思っています。ですが、年代が違うので戦うことは、ありませんでした。もし全盛期に戦っていたらどちらが強いのでしょうか、という、質問ですが、前島さん、一緒にお答えしたいと思いますが、いやこれまあ面白い質問なんですけど、まあ、僕ちょっと難しい質問かなとちょっと思うわけですけど、僕はねどっちかというとやっぱりそうですね、もうタイソンが大好きなんですけどね、やっぱりモハメド・アリ時代で、あのスピードでね、やっぱりナミール、選手を倒してきたわけですけど、70年代っていうと僕はもうちょっと懲役式、拒否してモハメド・アリが試合に立てずにですねちょっと衰えた時期だったので、まあスモーキン・ジョー・フレジャーとかと大層似たスタイルですけどね、あいつそういうボクサーとかにまあダウンもらって、まあ、負けたりはしましたけど、60年代全盛期という質問ですから、60年代ですよね、ソニー・リストンとか、タイソンの兄弟子の、
フロイド・パターソン、
パターソン、そうですね、パターソンとかの、だから全部倒してますんで、KO とかで、僕はやっぱりタイソンより確かにパターソン、けどパターソンがやっぱり強いんですよ、僕は。パンチ力が違うだけで、センスはあるんじゃないかなと、すごく思うんですけど、ガゼルパンチの。僕はね、の考えとしましては、やはり、モハメド・アリの先行は止められないかなと、やっぱり12ラウンドの判定勝利じゃないかなと、モハメド・アリの思いますが、前島さんどうでしょう。
そうですね、その通りだとは私も思ってました、
はい、
思ってましたが、
はい、
10年ぐらい前までの話です。
ああ、そうしますと、
私は10年ぐらい前から私の考えが変わってます。
はい、
私もはっきり言ってモハメド・アリの、
はい、
モハメド・アリの横の動き、
はい、
モハメド・アリは横の動きも縦の動きも速いです。特に横の動きがものすごい速い。サイドステップ、横の相手、ね、相手の横に回るスピードがものすごい速い。だからといって縦のスピードがないわけではない
。
縦の出入り、
はい、
速いんですが、
ええ、
横の縦の入りは横のスピードほどではないんです。
ああ、
そこら辺のボクサー、そこら辺のチャンピオンよりは圧倒的にモハメド・アリの出入りのスピード、
うんうんうん、
速いですよ、
ええ。
速いですが、横のスピードが超人的、圧倒的に速いんです。だからタイソン、うん、はい、タイソンもモハメド・アリには勝てないだろうと。
なるほど。
と思っていたんです。
はい、
10年前に、
はい、
まではですよ。
はい、
10年前までです。実はですね、人間っていうのは、
うん、
やっぱりちょっとその時の の状況とかによって、
はい、
ちょっといろんな、うん、あの脳にそういう悪いイメージが入ってきてですね、
はい、
あのちょっと思い違いをし私もしちゃうんですよ、
はい、
10年前というともうタイソンがもう下地10年12、3年前ですかね、うんうんうんうん、タイソンが下火になって4回戦、ね、6回戦の選手に負けてもう引退間近の時ですよ。
なるほど。
もうだからタイソン
練習してないよ、
ね、タイソンは終わったなと、もう昔の強いイメージのタイソンっていうのはなかったんですよ、
はい、
私は、
はい、
だからですね私はもうイメージですよね、
はい、
もうタイソンの大昔のタイソンのデビュー当時のタイソンのことを私も忘れているんです、
うんうん、
だからですね私もタイソンはああもうあるなるとタイソンはあのタイソンは弱いだろうと思ったんですが、
はい、
改めてですね最近ですね、
ええ、
タイソンとあの昔の資料をちょっと昔のボクシングをまだ勉強し直すために、
はい、
ちょっと見てみたんですよタイソンの資料を、
はい、
映像を、はい、そしたらですねまあ19歳20歳でチャンピオンになりましたかね
確かに
まあ強いです。あのタイソンの圧倒的なあの 10の距離を一気にゼロにするあの速さ、あれにはモハメドアリ、縦のタイソン、
はい、
横のモハメドアリなんです、
はい、
だから5ラウンド、
うん、
5ラウンドまではモハメドアリが勝つでしょ、あの優位に立つでしょ、
はい、
だけどタイソンのスピード出入り、あのダッシュのスピードはそこら辺のボクサーの日じゃないですから、
ええ、
モハメドアリもいつもの試合みたいに、
はい、
ひらりひらりとはかわさない、
はい、
1ラウンドから必死でかわすはずです、必死になってかわすはずです。ということは5ラウンドまではモハメドアリがかわすきでしょ
う、うんうんうん、
後半ですよ。
なるほどなるほど。7
ラウンド8ラウンド、スタミナなくなりますね、
はい、
必死でかわしてますから、
はい、
そうなったらタイソンのあのダッシュに捕まると私は思います。そしてタイソンのあのまとめ方のうまさ、全部を急所に当ててまとめる、
うんうんうんうん、
そして全部はこうだというあの出し、
確かに
私の予想はですね 10ラウンド、いや11ラウンドタイソンの KO 勝ちです。
ああなるほど、 KO までいきます、まあ、はい、確かにな、そうですよね、確かに、うーん、わかりました。まあここは、皆さん、昔からタイソン、モハメドアリどちらが強いかというのは多分昔からこうお話ししてることかもしれないんですけれども、前島さんは、タイソンが11ラウンド、で仕留めるんじゃないかと。
あのボクシングファイターさんですかね、
はい、
ボクシングファイターさんに一言言ってますけど、私あのアリ のこと嫌いではないですからね私もタイソンアリどちらも好きですから、それをお間違いのないようにお願いします。
やっぱりね、あのカリスマというか、人間としてはやっぱりアリ あの先行に惹かれますよね。ということで、ペンネームボクシングファイターさんからのお便りを、城前島さんを踏まえ一緒にお答えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
それでは、エンディングです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。ダブルを2回、ダブルダブルラジオで検索してください。また、番組では素敵なキャンペーンを開催しております。ダブルダブルラジオホームページより番組へメッセージを送っていただいた方の中から、抽選で1名様にiPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募してください。ということで、山本智和のボクシング言いたい放題、本年一発目いかがでしたでしょうか。これからも皆さんに、ホットなニュースをお伝えできるよう山本智和一生懸命に頑張ります。城前島さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また、ゲストとしてお越しください。
お願いします。
それではまた来月皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。